はい、皆さんこんにちは。ホームタウンラジオの時間がやってまいりました。パーソナリティのりょうです。好きな野球チームは東京ヤクルトスワローズです。この番組は同級生2人が喫煙所でするような雑談を収録したラジオです。一緒に人生サボりましょう。
はい。
リアクション終わりかい。
えやべ、ちょっと全然用意してなかった。
まあ、ということでね、始まりました、うん、ホームタウンラジオですけど、まあ、第1回ということで、はい、まず最初に我々の自己紹介を、はい、しときましょうか。
あ、そうですね。はい。隣をね、分かってもらった方がいいですよね。
そうだね。じゃあ、まず俺から。といってもそんなに紹介できることないんだけど、ヤクルトファンの読書好き、りょうです。青木は神。
りょうくんね。
はい。
はい。チェルシーと鹿島アントラーズをこよなく愛する高田です。
あー、アントラーズファンなんね。
そうですよ、アントラーズといえば我々茨城県民の心の拠り所ですから。
でも、もう
茨城には鹿島アントラーズしかないと言っても過言ではないんじゃないですか。
ホーリーホックがあるじゃないか、我らの。
まあわかるよ。言わんとすることはわかる。ホーリーホックも好きだけど、
うん、
でもやっぱりね、人間の心理として強い方がいいしちゃうじゃん。
昔からあるしな、アントラーズ。あ、でもホーリーホックもあるか。
まあでも、いわゆるね、鹿島は、その、俗に言うオリジナル10と呼ばれる。
ああ、
J リーグ創世記のオリジナルチームの一つだから。いや、すごいよ、こんだけね、タイトル取ってるっていうのは。うん、だって J リーグの歴史なんてまだ26年とか27年だけど、タイトルもう21個取ってるから、20個かな、20個。ほぼ毎年1個のペースで取ってるチーム他にないから。
なんか俺は茨城県民だけど、うん、そのサッカー全然わからないから、うん、まあ野球ファンってのもあるけど、別に野球ファンだからサッカーをこう敵対視とかは全くしてないけれども、うん、サッカーのこと詳しくないから、うん、アントラーズの試合も見に行ったことないし、うん、ちょっとなんか非国民感出ちゃうね。
いや、そこまでは言ってない。
みんな周り好きだ
し。全然いいよ。いや、でも、
うん、
なんていうの、知ってる？この間ね、あって俺テレビで見たけどね、うん、茨城県今魅力度ランキング、
うん、
5年連続最下位らしいよ。
有名だよね。むしろそれをアイデンティティにしてる感あるよね。
まあね、うん、でもそんなさ、魅力のない県で唯一の魅力を探すとなったら、
もう。唯一って。
だって、鹿島アントラーズはさ、結構、うん、特に特別サッカーに対してアンチとかじゃない限り、なんかそんなネガティブな要素なくないと思う。例えばさ、うん、納豆も有名だけど
臭いって。
でも納豆ってなんか嫌いな人もいるじゃん。
そうだ、
しかもなんかこの名物ってなった時に、うん、納豆かみたいな、なんかメロンとかさ、
うん、
そんなんならわかる、
うん、
でも納豆はちょっとさ、こう賛否両論あるじゃん、
うん、
やっぱり人の好き嫌いがさ、
うん、
でも鹿島アントラーズとなったら多分全茨城県民が好きなんじゃないかなって思うんですよ。
まあ確かに嫌いではないよね。
好きか嫌いで言われれば、
うん、そうだね。
これは素晴らしいことですよ。
ということでアントラーズの愛を語っていただきありがとうございます。
すいません、ちょっとオープニングからめっちゃ長くなりましたけど。
まあまあまあいいと思う。はい、じゃあ続いてこのラジオのコンセプトということで、
あ、はい、
まあ、この番組は同級生2人が喫煙所でするような雑談を収録したラジオです。まあ、さっきも言ったけれどね、
うんうんうん、
のんびりと、
まあ、
自然体で、
うん、まあ、よく言いますもんね、その喫煙所でするコミュニケーション、タバコミュニケーションとか言うじゃん。まあ俺ら別に喫煙所じゃなくても喋ってるけど。
いやー、でも喫煙所が少なくなって俺たちの心休まる場所が少しずつ姿を消してる今だからこそ、このコンセプトで、まあね、うん、行きたいなっていうコンセプト。
いいんじゃないですか。まあ僕らが普段してる話の延長戦ですよね。
そうだね。
まあそれをちょっとこうコーナー化とかしてラジオっぽくやっちゃおうじゃんみたいなことでしょ。
アントラーズ情報コーナーいつかできるかもね。早速。
なんか俺鹿島アントラーズの広報みたいになんないです
よ。いいんじゃない、茨城県民の、うん、茨城県はさ、うん、あれがないじゃん、うん、県内にあのテレビ局が茨城県だけ唯一
ないよね、
47都道府県の中で。だから、うん、あの他のスポーツチームとかサッカーじゃなくても、例えば広島カープだったら広島放送でカープの番組やってたりして、
うん、
県民はそれを見て盛り上がるみたいな。でせっかく茨城にもアントラーズっていう素晴らしいチームがあるのに、 茨城県民全然特集番組を見れることもないからさ、多分飢えてると思うんだよね、情報というかね、鹿島アントラーズを使ったコミュニケーションにね。
もうそしたら何より、トレーニンググラウンド行って練習見学とかしなきゃいけない撮影とかして
それも面白そう、映像を見てみたいな。まあ選手よく分かんないけど、
まあだからそういう番組やることによって選手が分かってくるんで、分からない人が。
そうね、うん、まあ一通りアントラーズのことも話したし、
アントラーズのことしか話して
ね確かに今始まってみたらアントラーズの話だけになるっていう。そのうちちょっと、ね、野球の話もしたいなっていう。
ああ、うん、やりましょうよ。俺もチェルシーの話もしたいしね。
そうだね、チェルシー好きだもんね。まあというわけでね、どう最近。
どう最近。
うん、いや最近どうかなって思って。
雑な振りですね、雑な振りいただきましたまあ最近はそうね、ちょっとこのまあ大きな変化がね、
うん、
もありましたから、うん、まあ平たく言えば日本に今いないっていうねことで、でよって鹿島アントラーズの取材もできないんですけど。
確かに今どってどこに住んでんの
今はね、あのエストニアっていう、ちょっとこのフィンランドの近い、どこやねんっていう話ですよね。エストニアです。
どこだろう、ヨーロッパなのは分かる、ね、ドイツの右あたり、
もうちょい上だね、
ロシアの近く。
うん、そう、ロシアの横だね。前なんか、うん、よくバルト三国とか言うじゃん、
うんうん、
あれの人一個だね。
そこに移り住んだわけか、
うん、まあそうね、1週間前にやってきたわけですよ、
うん、喫煙所の体で話すとか言ってそもそも一緒にいないっていう、国が違うって
まあ、手だから、
うん、
いいんじゃない、それは。
OK、OK。そっか、エストニアどう？なんか全然エストニアに関する知識がないんだけど。
いや、俺もね、ないまま来ちゃってるから、うん、もうエストニア語なんて何もわかんないし、この間やっと、
うん、
こんにちはだけ覚えたから、
なんていうの？
テレっていうね。
テレ
って、かわいいなとか思いながら聞いてたけど。
フランス語でテレビって意味になっちゃう、それ言うと。フランスで言うと
まあまあまあ、あるじゃん、よくそういうのもね、あの、うん、どっかの国の乾杯がちょっと日本語だと下ネタになっちゃう。
まあそうだよね、日本語でこういう表現する言葉も他の国に行ったら卑猥な言葉とかになっちゃうみたいなね、うん、ことあるしね。
あるよね、
うん。エストニアどうなの？エストニアってどれくらいの大きさなの？ちっちゃいイメージあるけど。
いや、それもわかんない
まだ一緒
か、多分日本よりちっちゃいんじゃないかな、
あ、国の大きさ。
う
ん。
30万とか40万人だったかな。
そう。エストニアの国民がってこと？人口が。
うん。
少ないね。そう。それ、東京の10分の1ぐらいじゃない？
あ、そうそうそうそう。うん、東京はね、1200万とか300万とか言われるもんね。
どう？
広島県ぐらいらしいよ。
うん、あ、そうなん
だ。そう、俺のボスが言ってた。
上司が。あ、じゃあ仕事で移ってきたってことね。
あ、そうそうそう。仕事でね。
そうなんだ。
エストニアにある会社からオファーをもらってやってきたわけなんですけど、
でもエストニア語話せなくても大丈夫なの？
基本はね、うん、もう若い人たちはみんな英語ペラペラだから全く今んとこ困ってないけど、この間ちょっとスーパーに飯買いに行って、
うん、
あ、ついでだからちょっとシャンプーも買おうと思ってシャンプーとコンディショナーをこう物色してたら、
うん、
急におばあちゃんから、
うん、
多分エストニア語だと思うんだけど、
うん、
わーって仕掛けられて
なんて、あ、
なんつってかわかんない。
まあでもそうだよね、確かに。
あ、ごめん、エストニア語喋れないんだよねって英語で言ったら、
うん、通じた、うん、
みたいな感じで、そう、何の何のリアクションもなく去っていったわ。
何を言いたかったのかしらね、
わかんない
面白い、
なんかどれがいいシャンプーなのか教えてくれようとしてもらって
、ああ、
シャンプーいいよみたいな、
親切にもってこと。
そうでもそれもわかんないから
うん、え、それ、
今、
うん、
うん。
現地だとさ、あの、まあ、英語でコミュニケーションできるっていうのさっき聞いたけど、でも商品とかはエストニア語で書かれてるわけじゃない、多分。
あ、そう。
シャンプーとか。
そうそうそう、だからね、この間、ヨーグルト買おうとして、
うん、
プレーンのやつが欲しかったね。
うん。
それになんかジャムとかフルーツとか入れて食おうと思って。でもめっちゃ種類いっぱいあって、
うん、
どれだとか思いながら。
うん。
で、なんか、そのヨーグルトのパッケージに、
うん、
パンの間にヨーグルトを挟んだ絵が描いてあって
ちょっと奇妙な絵だな。ヨーグルト
でしょ。あ、これ何、
うん、
パンにも挟んで使えるのかなみたいな、うん、そういうちょっと日本にはないタイプのヨーグルトなのかなと思って買ってみたわけ、
うん、
でなんかいざ帰って開けて食ったら、
うん、
まず開けた時に色がちょっとなんか茶色がかってて、
うん、
と思って白じゃねえと思って、うん、腐ってんじゃねえのと思って
茶色の
食べたら、うん、なんか食べたこと味するある味するなと思って、でなんかこうちょっとかき混ぜてそこの方からこう出したら、
うん、
なんかこう固形物も入ってて、
うん、
うん、と思って、うん、それ食ったらなんかリンゴだったのよ。
リンゴが入ってたの。
そう、うん、で茶色なんだと思ったら、
うん、
シナモンだったのよ。くよく考
えて、
アップルシナモン味のリンあのヨーグルトで、
うん、
それを踏まえてパッケージこうやって見たら、
うん、
あ、これパンじゃなくてリンゴだと思って
そういうことか。
リンゴとシナモンの絵が俺はパンに見えて
リンゴがパンに見えるって言ってもちょっと変な感じ
するけど、いや、なんかそのリンゴすごい茶色がかったリンゴだよね。パッケージのリンゴはね、
赤じゃなかった、
パンじゃんと思って。そう、
うーん、
それはね、騙された。だってなんか牛乳買う時もめっちゃ種類いっぱいあって、
うんうん、
なんかよく低脂肪乳とかあるじゃん、
うんうん、
俺は低脂肪乳嫌いだから普通のやつがいいんだけど、でどれだとか思いながら、
結局言葉が読めないから種類が、
そうそうそう、ね、うん、なんか肉とかさ魚とか見た目で物が分かるやつだったらいいんだけど、そんなの文字読まずとも買えるから。だけどなんかそのヨーグルトだとか牛乳だとかちょっと中身の見えないものはすごい困る。
確かに、うん、そうだね。なんか俺もフランスで生活してた時期がちょっとあるからすごくわかるんだけど、うん、例えば何かの料理作るような、うん、なんていうんだろう、箱みたいな食材が入ってて、うん、裏に作り方が書いてあるみたいな、チンする、
うん、
いやチンの仕方とか湯煎の仕方とか書いてあっても、
うん、
みたいな具体的にわからんみたいなことあるよね。単位も違かったりするから。
ああ、うん、そうだね、うん、全然。だからエストニア語はね、
うん、
まあ覚えようか覚えないか今ちょっと迷ってるけどね。
自然に
基本的には大丈夫だから、
うん、そうだね、
スーパーとかは分からないものは片っ端から試して、
うん、
どれがいいのかをちょっと見極めていくという手法を取ろうかなと思って。
でもやっぱ最低限のことは覚えた方がいいんじゃないかな、せっかくエストニア、
まあ、挨拶とかね、うん、まあそれが徐々に覚えていくでしょう。
そうだね、それもあるし、なんか野球とか見てて外国人の選手が日本語を覚えてる姿勢を見るのはちょっと感心するからさ、そういう人に限ってちゃんと日本に対応して活躍するパターン、あ、多い気がするんだよね。
まあまあまあ、まあ、その語学を覚えることが俺はメインじゃないか
まあそれはね、確かにちゃんと仕事として別のことやってるわけだもんね、
う
ん、
仕事をそうメインで行って余裕があればそのぐらいは覚えようかなっていうけど、
うん、
まあでもエストニア語はエストニアでしか使えないって言われたから
あ、そうなんだ、
うん、もう他の国は何どこも使ってないから。
まあでもエストニア語は残ってるのだけでも結構いいことというかさ、最近はもうどこの国もちっちゃい国とかは徐々に言語が消滅してることとかあるし、地方の方言とか、うん、フランスとかでも地域によっては方言とかちょっと残そうという活動っていうか流れもあるわけだし、言葉が残ってるのって素晴らしいことだって思うんだよね。
まあ国がそもそも残ってるからね、まあ、エストニアは
まあそうね。でも国が残ってても例えば南米とかだったらほとんどスペイン語だしさ、ポルトガル語だったり、言葉が消滅しちゃうことだってあるしね、うん、
まあそれ歴史の問題だ。まあそんなこんなでね、
うん、
エストニアにちょっと住んでるから後々またこのエストニアに関する情報もね、お届けできるかもわかりませんね。それでは行きましょう、僕らが気になった一冊を紹介する今日の一冊のコーナーです。今日の一冊はりょうくんが紹介してくれます。ということで今日の一冊何でしょうか。
はい、今日紹介したいのは評論家の宇野恒博っていう人が書いた、まあ、2011年に出版された本なんだけど、このリトルピープルの時代っていう本なんですよね。こうパッと見せて感想あります？
ん、仮面ライダーじゃん。
そう、仮面ライダーが表紙で、
うん、
そうなんだよね。もともとこのリトルピープルって書いてあって、なんで気になったかっていうと、村上春樹の1984っていう小説を思い出したのね。村上春樹の1984っていう小説に、リトルピープルっていうなんか、
あ、出てきて
たものが出てきてて、うん、なんか村上春樹じゃんって思ってパッと読んだら、本当に村上春樹の評論だったんだよね、これ。
あ、うん、なるほど。
この本は、まあ、村上春樹とウルトラマンと仮面ライダーっていうのを並列に並べて批評してるっていう、すごいダイナミックな試みを行ってて。
なるほど。
うん。基本的にこう、構造としては、村上春樹を論じて、ウルトラマンを論じて、仮面ライダーを論じて、で、最終的に、現代社会とか、現代のポップカルチャーの消費のあり方の変化っていうのを紹介しててね。まず、この、村上春樹の1984なんだけど、その物語の中で、ビッグブラザーの出てくる幕はないっていうふうに論じられてる、論じられてるというか、もう言われてて、ビッグブラザーの時代ってなんだってまずなるんだけど、ビッグブラザーっていうのは、ジョージ・オーウェルが書いた1984年っていう小説に登場する独裁者のことなんだよね。それは、
ね、
うん、スターリズムの象徴で、国民国家を支える大きな物語のイメージで、そのジョージ・オーウェルがビッグブラザーが出てくる1984年を書いたときは、ちょうど第二次世界大戦から冷戦の時代っていう時代があって、つまりもうビッグブラザーって国家の象徴みたいな。
うん。
村上春樹は、それを現代的に1984という形で書き直して、国家同士の対立ではなくて、もうリトルピープル、個人のイデオロギーとかが対立するような時代っていうのを村上春樹は1984の中で描いていて、東西冷戦が終わって、ビッグブラザーの時代が解体されて、大きな物語がなくなっちゃったことによって、一人一人の人間の、まあ、アイデンティティみたいな、アイデンティティ不安が訪れるわけね。その歴史っていう物語に意味を見出せなくなった若者たちがどうすればいいのかっていう。それで、一人一人が信じたいものだけを信じる時代になって、オウム真理教みたいなのが出てきちゃったわけ。
うん、なるほど。
そう。それで、そういう時代にオウムみたいな脅威に対抗するための、まあ、ある意味ワクチン的な、まあ、作品として、この1984っていう小説を村上春樹は出版したんだけれど、この宇野恒大が言うのは、確かにその通りなんだけど、うん、今の時代は確かに国家よりも市場とかネットワークのシステムが上位に来てる時代で、一人一人が個人がもう世界と直接つながっちゃうっていう時代なのは間違いないんだけれども、村上春樹の想像力はそこで止まってるんじゃないかっていう。
なるほど。
つまり1984の中で、まあ、村上春樹は初めて村上春樹作品の中で父になるという選択をしたわけね。今までの村上春樹の作品って結婚してても絶対に子供はいなかったし、
うん、
基本的には子供はいない、父にならないという選択肢をずっと取ってて、
うん、
父になるっていうのを村上春樹は基本的に世界の終わりとハードボイルドワンダーランドやねじ巻き鳥クロニクルまでは社会と関わらないっていう選択をスタンスを取ってた作家で、うん、だからよくやれやれとか言うじゃない、うんう
ん、なるほど。
自分から物事を解決するっていうよりはディタッチメントの選択、父にならないっていう選択を取ってたんだけど、村上春樹は転換して、うん、デタッチメントからコミットメントしないとオウムみたいなものには対抗できないっていう姿勢を取ったんだけど、
うん、
でも1984で描かれてるのはこういかにして父になるのかならないかみたいな表現だけれど、宇野恒大が曰く、いや、そこで村上春樹は止まってしまっている。今までの想像力は素晴らしいけれども、射程の長さはそこで止まっている。もう今の時代はもうどうやってなる、父になる。父になるっていうのはある種成熟した市民としての存在することなんだけど、父になるかならないかじゃなくて、もう今の時代そこにいるだけで父として機能してしまうっていうのがもうスタートラインでよねっていう。それを踏まえて、まあ、村上春樹っていうのは正義と悪の記述をする作家だから、ウルトラマンと仮面ライダーを並べて正義と悪の 再設定みたいな、どういう風な表現が時代に合っているのかっていう風なのを論じた作品、批評本なんだけど、これは。そうそう。
なるほどね。うん、まあ、じゃあ、村上春樹のその1984を導入として、
そうそうそうそう。
最終的に、その正義と悪のはどう書かれるべきかというか、
うん、
そう。あるべきかみたいなのを論じてるわけ。
そうそう。それで、うん、今がどういう時代なのかっていうのをそれでまとめてっていう話で。
その正義の悪、正義と悪のあり方に対してどういう時代かってこと？
それだけじゃなくて、今現在のサブカルチャーの表現の変化だよね、うん、昔と違って。そういうのまで論じてて、
うん、
まあ、ウルトラマンと仮面ライダーをちょっと語ってみようかなと思うんだけど、ウルトラマンっていうのは、そもそも繊維工業映画がルーツなんだよね。つぶらやプロダクションっていうのが。
繊維工業映画。
そう、戦前に繊維工業映画を作ってたのが元々の始まりで。
と言いますと、繊維工業っていうのはどういうことですか？
いや、普通に、アメリカと戦争してたわけでしょ。日本は第二次世界大戦で。うん、その時に戦争を肯定化するような、国民を盛り上げるような、うん、ための映画を作ったのがルーツだから、どうしても政治的な作品になっちゃう。
うん、
ウルトラマンっていうのは、この地球の外から来た怪獣に対して、この地球の外からウルトラマンがやってきてくれって戦うっていう、完全に正義対悪の戦いで、それって本当、まさにビッグブラザー的なんだよね。国家間の戦いに置き換えられる。アメリカ対共産主義。西側対東側みたいなね。ウルトラマン自体がもはやもうアメリカン、という国家の、なんて言うんだろう、比喩みたいに捉えることもできて、共産権、その当時の日本の仮想敵になってた国が襲ってきて、地球防衛軍は何もできません。まあそれってある意味自衛隊のことだよね。怪獣に対して地球防衛軍は何もできない。そういう時に外からやってきたウルトラマンっていうアメリカ的な存在に倒してもらうっていう、国家対国家みたいな形。うん、対して仮面ライダー。仮面ライダーっていうのは、東映時代劇がルーツだから、もう大衆映画なんだよね、ルーツが。だから政治色はそんなになくて、ウルトラマンと違うところは、仮面ライダーっていうのは、まさにリトルピープの時代にふさわしいというか、ショッカーに改造されるわけじゃん。こう、地球の外からやってくるんじゃなくて、世界の内部から自然発生するものが、ウルトラマンじゃない、仮面ライダー。実際、ウルトラマンって、あまり続かなかったんだよね。東西冷戦のあたりは国家的な争いの前提があったから流行ったけど、今はもう平成仮面ライダーの時代でしょ、
うん、
平成ウルトラマンよりは全然仮面ライダーのが流行ってて、それは本当時代的な影響をすごい受けてるんだよね。
そうなんだ、うん、仮面ライダーの方が流行ってんだね
今。あ、そうそう、まあ俺もそんな仮面ライダーね詳しくはないんだけど、そういうことを書いてて、うん、宇野津弘さんはね、結局その今の時代の正義と悪は何かっていうと、村上春樹も書いてるけど、大きな敵がいるんじゃなくて、結局はリトルピープルの小競り合い、一人一人がシステムの上で、プレイヤー同士のゲームみたいになっちゃってて、
うん、
うん、それ、
なるほど、
そうそう、それが、仮面ライダーは特に顕著に表現されてて、2003年ぐらいに放送された仮面ライダー龍騎っていうのがすごく新しくて、仮面ライダー龍騎は、敵はいるんだけど、仮面ライダー同士の戦いなんだよね。仮面、その戦いに勝ち残った一人が 何でも願いを叶えられるっていう設定で、うん、仮面ライダー同士が戦って数を減らしていくんだけど、
なるほどね、
いや、それぞれの正義があるわけね、
うん、
社会を良くしたいとか病気の子供を救いたいとか、逆にそういうのもない人もいる、ただ戦いたいだけ、その戦いに参加すること自体が目的っていうね、そういういろんな勢力が戦うっていうのが仮面ライダー龍騎、2009年かな ?2010 年かなあたりに放送された仮面ライダーディケイドっていう作品があって、それはもう、それはすごく二次創作的なね、表現をされてて、ディケイドって、確か平成ライダー10周年の時に作られた作品で、
そうだね、名前がディケイド。
そうそう、過去の仮面ライダーに変身できるんだよ。それまで出てきた平成シリーズのアクセスして。世界にアクセスして
最強じゃん。
そう、それってすごい二次創作的だよねっていう、今の時代みたいな。村上春樹がネジ巻き鳥クロニクルで井戸に潜ったでしょ。
うん、あったね、そんな描写、うん、
あれって井戸に潜ることでいろんな世界を にデータベースとしてアクセスできるっていうことなんだよね。昔の時代の人と魂をつなげ合うみたいな。
タイムリープするみたいなことなのかな。
いや、それとはちょっと違う。なんだろう、歴史を振り返るんじゃなくて、物語として振り返るんじゃなくて、もう歴史がデータ、うん、データとしてある、データベースみたいな。物語自体に意味があるんじゃなくて、うん、っていう表現をしたんだけど、ほんとそれも今のネットの時代になってすごく流行るモチーフというかテーマ。世界の外側に行くんじゃなくて、世界の内側をどんどん多重化させて、この世界を広げていくっていう試みだよね。
うん、
うん、そういう想像力が村上春樹にはあったんだけど、今の時代にはちょっとっていうのがこの宇野恒大の論で、で最後に、うん、今のサブカルチャー、ポップカルチャーってどういう文化なのかっていう、それがリトルピープルの時代ですよっていう風に書かれてて、虚構のあり方がすごい変わった、フィクションの。昔は例えば、そうだな、ガンダムとか、そういう頃って、大きな物語があったじゃん。宇宙世紀っていう。
うん。
うん。
あったね。
それって、東西冷戦が終わって、まあ、行き場をなくしたじゃないけど、自分たちにその歴史に、アイデンティティが見え出せなくなった。歴史が意味をつけてくれなくなった自分にっていうなった時に、大きな曲を立ち上げて、その世界は変えるんじゃなくて、もう自分の見方を変えるっていう、バーチャルリアリティ的な世界観だったわけ。
うんうん、
ガンダムとか、そこら辺までは。で、今はネットが発達したっていうのもあるし、どちらかというと拡張現実。ネットワークを使って世界を広げていくっていう作業。深く潜って。例えばそうだな、ポケモン GO とかまさにそうじゃない。Google マップとか。だからどんどん拡張現実の時代になってるから、アニメとかでも。
ああ、だから今存在する世界をベースに、それになんか付随というか、今ある現実をベースに、世界をベースにして、うん、それにこう何かをこうコンテンツを付随させるというか。
そうそう、そういうサブカルチャー、うん、ポップカルチャーの消費の仕方が今主流で、例えば、
うん、でもガンダムの時とかは、全然別世界を作り上げて、そこの中で物語を作るってい
う。そう、それはまさに、ちょっとオウム的な考え方というか、一つの世界観に、リトルピープルたちを、人々をこう信じさせてっていうね、うん。でも今はどちらかというと、もうネットの環境があるって、拡張現実的な世界。今流行ってるのは、イベントとかすごい流行ってる時代じゃん、今。
イベント
例えば、AKB とかもさ、会いに行けるアイドルで、みんな足を運ぶ、うん。ライブもすごい、フェスとかも今すごい盛り上がってるし。
うん、
で特にアニメとか見てると、聖地巡礼ってすごい流行ってるでしょ。
うん、
そういう。
よくやってますよね。
うん、虚構を通して、アニメを通して、例えば軽音だとしたら、京都っていう舞台を広げていくっていう時代、
うん。
で、あとはもうネットワークの影響もあって、二次創作的なんだよね。
でとなるほど、
うん。それが顕著なのが本当まさに、まあ、データベースにアクセスするっていうモチーフのディケイドとかも現れてるように、二次創作的で AR 的な、拡張現実的なのが現代のポップカルチャーだと論じてて。
まあ言ったらその、うん、村上春樹とか、仮面ライダーとかウルトラマンを通して、現代のなんか文化的側面みたいなのを。
まあそうだね。
論じてるわけね。
そう、サブカルチャーとかポップカルチャーについて、
うん、
ちょっと言葉が下手で、で、順番もめちゃくちゃだったから、あれ。わかりづらいけど、まあ、とにかく、国家がある前に、一人一人が、もうプレイヤーとしてネットに接続されちゃう時代なんですよっていう。それに影響されて、ポップカルチャーも変化してますよっていう。例えばそうだな、うん、村上春樹は、デタッチメント、もう最初はデタッチメントっていう世界と一線を置くみたいな作風だったけど、もうもはやそういうことはできないよねっていう。それこそさ、ネットを使わなくても、Google マップ見たら自分の家が載ってるわけじゃん。自分は何もしなくてももうネットワークの接続されちゃってますよっていう。そのシステム上。
すごいよね。今、Google マップで。すごい細かいところまで見れるもんね。
うん。それと同時に、イベントが流行ってるのも、とか聖地巡礼が流行ってるのもそうだけど、フィクションとか虚構に求められるものが、物語性じゃなくて、その話が楽しいとかじゃなくて、もう個人的体験になっちゃってるっていう。例えば、もうデータ自体に意味がない、みたいな。データなんてネット上にいくらでもあるから、いい音楽は確かに聴きたいけど、それよりはそれをコミュニケーションツールとして誰かと一緒にライブに行った方が 面白いんじゃないっていう人が多くなる、
うん、
そういうサブカルチャー論というかそういう話なんです、うん、
まあサブカルチャー論もそうだしその人の意識の移り変わりというか、う
ん、でこれ
も含めて書いてあるのか、
うん、これをでも読んでからすごいアニメの見方とかもちょっと意識するようになって、うん、どれくらい現代的なところを描いてんのかなっていう例えばテレビアニメゆるキャンっていう女子高生がキャンプするっていう物語だけど、うん、それも結局言ってしまえばもう AR 的拡張現実的な変化なんだよね一緒にキャンプするっていうそれぞれの場所に出かけてそれをネットが支えてくれるあの LINE みたいなのでポンポンコミュニケーション取る別の場所に行ってもっていうでその流れからちょっと時間大丈夫かな
もう結構してる
、うん、
次回見ます
そうだね次回ちょっともう一冊紹介したい本があるんでそれをじゃあ、うんいやーでも結構めちゃくちゃ喋ったなもうちょっと順を追って話すこと決めとけばよかった
まあいいんじゃね、うん、それは次回への、 あの教訓として
うん、うん、つまりこのまあリトルピープルの時代仮面ライダーが表紙の本読んでください、
うん、
面白いって絶対
なるほどな
うんまあ何が言いたいかというと国民国家からリトルピープルの時代、うん、ビッグブラザーからリトルピープルの時代っていう風に冷戦が終わってネットワークシステムの時代になりました国家よりも市場価値の方が高い時代ですっていう感じかな、
うん、いやいいんじゃないですか確かにそういう風に感じる部分がある
うん。
あんまりうーん投げやりな言い方かもしれないけど、うん、ちょっと正直国とか俺としてはスケールでかすぎてよくわかんないしって感じだから
どういうこと
それよりももう自分の生活、自分がどう生きようかなっていうことに主眼を置いてるというか、うん、まあ、それでいっぱいいっぱいになるから。まあ、機会があれば読みたいね、
うん。
ちょっと今はなかなかね、日本の本が手に入らない状況だから。
ああ、そうだね。
難しいかもしれないけど。
うん、
まあ、帰った時に、時間があれば読もうか
な、
うん。
いつかこの本を紹介したいなって。
あ、もう次回が決まってるんだ。
いや、もうこの、
次回は何だ
よ。森見富彦の熱帯を。
なるほどね。
うん、
で、次回はその森見富彦の、熱帯。
まあできれば。
共同一冊で。
そうだね。今度は話すことちゃんと決めとこう。
今日も決めてたんでしょ、でも一
応。もちろん決めてたよ。でも、そんなうまくまとめらんなくて、メモを頼りに喋ってたけど、テンパって全然何言ってたかわかんないわ。
まあまあ、じゃあ次回は頑張ってください。
もしかしたら、ちょっとこれ聞き直して、これじゃダメだと思って、次回補足する可能性ある。
うん、まあ、いいんじゃないですか。
うん。
まあそれはなかなかカットという形になりますけど。
え、嘘でしょ。そういう器用なことしなくていい。
まあそれはわかんないけど。まあこういう感じでね。
うん。やっていければ。
二人がどっちかが気になった本を紹介していくっていうこと。
そうだね、
うん。うん。いいんじゃないですか。
まあ本、
面白そう。
うん。本読まない時期もあるから、毎回できるかわかんないけどね。
そうだね。
感動した本というか、うん、これは誰かに伝えたいっていうのがあったらやっていきたいね。
うん。ちょっとね、
うん、
どうですかそろそろお時間は
あ、タバコ休憩終わり
うん
じゃあそろそろ閉めますか
うん
まあここまでこうやってお送りしてきました第1回のホームタウンラジオですけどあ疲れたこうちゃんどうだった
もう今心からの疲れたが出
てたいやすげえ疲れただってずっとなんか喋りっぱなしだったしこうちゃんの合いの手じゃないけど相づちも結構なんかうん、単発すぎて俺もなんか全然助けられなかったし
ちょっとね、
うん、
テーマがね、
うん、
僕としては深かったので
そんな深くないと思うけどでも
難しかったっていうのがあったから
このラジオ配信してる俺たちもリトルピープルの時代っていうかリトルピープルだってことだよう
んなるほどね
このシステムに抗うんじゃなくてシステムに乗っかっていくのがいいんじゃないって思って
じゃあまあ乗っかってラジオをやっていこうってことでしょ
そうこの時代に生きてるということを自覚しようっていうね、う
ん、こんな感じでゆるーくやっていけたらいいなと僕は思いますけどね、
うん、そうだね、うん、いや聞いてくれた人には本当にもう感謝しかないこんな放送できればねどんどん
第1回は誰も聞かないんじゃないかな、
う
ん、
確かにそれでももし聞いてくれたら抱きしめてあげたい
それはちょっと今軽く引きましたけど
、どんどんクオリティ上げていこうぜ
まあまあまあ、うん、そうだね、
うん、
やっていくうちに慣れてあげていきたい
うんそうだねまあでも楽しかったわ
あそう、
うん、よかったよかった、うん、ちなみにこうちゃん今日どうすんの これから。
いや、今日はね、もう、わかんないです。何もやることないんで。スーパー行きます。
あ、いいね。
で、また、おばちゃんと会話してこようかな。
いるかな？いたらタクシー見てあげなさいよ。
ちょっときついです。
そうね、じゃあそんな感じで、また次回ということで、お別れしましょう。
はい。
はい、バイバイ。チャオ。
チャオ。